彼は考えました。私たちは今や主に全く全てを委ねることはできません。私たちにとっては主のなさることはあんまりにも遅すぎて助けとはなりませんから、自分たちの力で何とかしなければならないでしょうと思ったのです。結局アブラハムは絶望してしまいました。主はアブラハムに息子を与えになることを約束されましたけど、その約束はなかなか成就いたしません。アブラハムはだんだん年を取り、ついに85歳になってしまい、その望みはほとんどなくなってしまいました。アブラハムはそれまで主と共に歩み、多くの幸いのことを経験しました。けど今、息子を与えてくださるという主の約束は、望みがなくなってまいりました。まあ、人が絶望しますと、いろんな違った反応を示します。ある人は、絶望状態に陥ると、まあ、諦めてしまいます。また、ある人は、逃れるために自分で、何かしようとします。アブラハムの場合はそうでした。アブラハムは絶望しました。妻、サラはこう思いません。そこで妻、サラは使い目で名をハガという一人のエジプトの女を、まあ、アブラハムの目かけとして与えました。ハガは間もなくアブラハムの子を見ました。これは何を意味しているのでしょうか。アブラハムはその行いによって主はできない。だから自分でことを行おう。といういけないアブラハムの心を表しています。アブラハムは主は望みの神ではない。私がやらなければ主は成し得ない。という気持ちになったのです。結局アブラハムは絶望に陥りました。その時アブラハムは主により頼まないで自分でことを行いました。その結果はどうだったなのでしょうか。まあ、悪魔が勝利を取りました。悪魔は私たちの状態を見て大喜びの時がしばしばあります。私たちは口で主はできない。主はこの状態を解決できない。だから自分でやろうと口でこそもちろん誰も言いませんけど、実際の生活においてそれをやっている場合が往々にしてあるなのではないでしょうか。アブラハムは何でもできる主を仰ぎ見ないで自分で問題を解決しようと思ったのです。けど、これは肉の思いです。すなわち、私たちは手と手つび主に委ねることはできません。主の時が来るまで待つのはあんまりにも時間がかかりすぎますと。その結果、アブラハムはエジプトの女ハガと一緒になって子供を、まあ、生まれました。アブラハムは第一回目の失敗の後、エジプト離れましたが、今また再びエジプトと結びついてしまいました。なぜならば、ハガはエジプトの女だったからです。そしてこのことは、今日に至るまで、一つの大きな悲劇の源となりました。なぜならば、イスラエル人の何千年もの敵はハガの子孫であるアラビア人であるからです。第三の失敗は創世記に実証に書いてあります。結局アブラハムはまだ自分を守るために嘘をついてしまったのです。まあ、自分で心配するか主に頼るかのどちらかです。イサクが生まれる前に、 アブラハムは嘘ついて、まあ、自分の妻を自分の妹だと言いました。アブラハムは不信仰のゆえに嘘をつきましたが、それは彼が用心深く振る舞おうとしたからです。しかし彼の心配は全く根拠のないものでした。アブラハムの失敗は、よみがえりに基づかない信仰生活はどのようなものであるか、またどのような実を結ぶものであるかを私たちに示しています。しかしそれ以外の点では、アブラハムはよみがえりに基づいた信仰生活を送り、全く主により頼んで全てを主に捧げました。私たちは主の導きと主の助けがなければ全く無力なものであるということを知るようになり、その結果本当に主により頼んで主により頼んだ信仰生活を送っているなのでしょうか。まあ、アブラハムの祝福された生活の特徴は、主に対する全くより頼みであり、それから第2番目になりますけど、主の強制的な答えに対する了解、あるいは主の否に対する了解です。アブラハムはこれを願ったり思ったり望んだりしましたが、それに対して主は再三再四否と言われました。この否という主の言葉は、アブラハム自身の考えや目的の死を意味しました。しかしその死に続いてよみがえりが成就されたのです。このよみがえりの力は、ただ十字架を経験すること、すなわち自己否定の結果としてのみ挙げられるのです。この否という主の言葉の意味内容は、病気になったり、お金がなかったり、その他いろいろな困った状態を意味しますが、しかしそのような否定的な状態に対しても、しかりという肯定的な返事をすることができれば、祝福され、新しく生かされ、用いられるようになります。まあ、アブラハムはこのことを何回も経験しましたし、そしてアブラハムは結局7回了解し、その都度自分自身の死を、すなわち自分自身の考えを否定することを学びました。それ以来アブラハムは勝利から勝利への信仰生活を送るようになったのです。アブラハムの、まあ、経験、まあ、7つの経験についてちょっと考えたいと思います。第1番目の経験は、まあ、次のようなものでした。創世記の中一章の31節です。カラはカナの地に行くため、カルデア地のウルから一緒に出かけたとあります。まあ、アブラハムは多くの人と同じように自分の利益やこの世の財産のもとむるという自然の要求を持っていました。自分のふるさとにおける安全と快適さはアブラハムが好んだものでした。しかし主は否とおっしゃり、別のところへ移ることを命令しました。アブラハムは慣れ親しんだふるさとを離れなければなれませんでした。私たちは我々の将来についてどのように考えているのでしょうか。もし主がすべてを捨てて別のところへ移りなさいと我々に命令するならば、私たちはどのような態度を取るのでしょうか。第2番目の経験は、創世記の中一章31節の後半に書いてありますが、カ 香川はカナの地まで行く予定だったのですが、その途中の原まで来て、そこに住み着いたとあります。アブラハムの父は中途半端なことしかしませんでした。つまり、何かを始めても、それは完成まで続けなかったのです。まあ、多くの信者はこのアブラハムの父と同じようなことをしていないのでしょうか。まあ、この世から引き出されたものですが、しかし彼らは自分の財産や利益などのためにこの世の誘惑に負けて中途半端な状態にとどまってしまうのです。アブラハムの家族は彼らで非常に好ましい場所を見出し、そこで快適な生活をしました。小さい今日も多くの信者は妥協してしまったり、あれやこれやと心を動かしたりする適当な生活をします。これが、まあ、それは快適な生活であるかもしれません。けど、主はそのようなアブラハムの快適な生活に対して否とおっしゃり、アブラハムはその御言葉に従いました。12章4節5節、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラハムがカランを出た時は75歳であった。アブラハムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナの地に入ったとあります。まあ、主は我々の生活が満足しているなのでしょうか。私たちの生活は妥協によって特徴つけられてはいないなのでしょうか。確かに私たちは主にだけ使いたいと思うのですけど、しかし実際心は燃えても肉体は弱いということを経験し、そのため諦めてしまって、もうどうなっても仕方がないと思う信者は多いなのではないでしょうか。けども、ここにおいても主は否とおっしゃいます。私たちが自分の力を捨てて全てを主に明け渡す時に初めて私たちは内面的霊的に成長することができるのです。第3番目の経験は、まあ、次のようなものです。アブラハムはそこから出てカナの地に着きましたけど、妥協者であるアブラハムの父はそこに着く前にカナの地で亡くなりました。アブラハムはそこで一つの選択の前に立たされました。すなわち、彼はソドムとゴモラの周りの実り豊かな土地を取るべきか、あるいはそれよりも実りの少ない地位を取るべきかという二者択一です。アブラハムは実り豊かな地域を見て、それが気に入り欲しいという気持ちを持っていたでしょう。アブラハムはロトよりも年上でしたから、選択の権利はアブラハムにあったわけです。アブラハムは、主よ、私はどうしたらいいのと祈り、そしてその時主は否とおっしゃり、アブラハムはそれに従いました。この場合にもアブラハムは自分自身の考えを大切にせず、主の導きに従ったのですが、結局、それは結果的に見て正しい選択であったことが判明いたします。私たちは自分の利益を取るのでしょうか、あるいは自分はどうなっても構わない。ただ主の導きだけに従え、という、 態度を取るなのでしょうか。そのどちらかの道を選ぶかによって私たちは蘇るの力を経験するか。